それでは礼拝備えの賛美歌23番を着席のまま歌います。ただいまより2011年2月13日交換節第8主日の礼拝を始めます。 生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもしない。詩編539番を歌います。神様、高胆節第8手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせてまいり、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを悪に合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文32篇139編を唱和しましょう。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。
何時は我が座ろうを立つを申し、また遠くより我が思いをわきまえたも。
何時は我が歩むをも我が伏すもも探り出し、
我が心の道をことごとく知りたまえり。
祖は我が下に一言ありとも、
見よ主を何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が手にその御手を聞きたまえり。
かかる知識は意図くすしくして我にする。
また高くして及ぶことを渡わず、
我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を解かれんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし。
我は他方よりも遠くも身を何時かしこにいます。
我あけぼのの翼を借りて
海の果てに住むとも、
かしこにてなお何時の見て我を導き、
何時の右を見て我を保ちたま
わ。暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光はいくならぬと我言う。
何時の御前には暗き者を隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり。
何時には暗きも光も異なることなし。
神よ、何時の諸々の身思いは我に尊きこといかばかりやぞ。
その身思いの捨てっぷりはいかに大きかな。
我にこれを数えんとすれども、その数は砂より多し。
我目覚めるときもなお何時と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が心の思いを知りたまえ。
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を常しえの道に導きたまえ。
それでは賛美歌2編196番を歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の主なる神様、冬の厳しい寒さが続き、梅の便りに続く春の訪れが待ち遠しいこの主日に、こうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みに感謝いたします。この一週間に神様から与えられましたさまざまな恵みに感謝いたします。恵みのうちに再び街道に導かれ、兄弟姉妹と主の皆を賛美できる喜びに感謝いたします。この一週間にあなたの教えと導きにもかかわらず、自らの弱さから、そして不完全なるものがゆえ、知りながら、あるいは知りずに私たちが犯しました数々の罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。そして再び過ちを犯さぬよう守り、導いてください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これらの兄弟姉妹を顧み、主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そして街道で共に主の皆を賛美できますよう覚え、導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤雄二牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが一人一人が主の御言葉を正しく理解できるよう、私たちの目を開き、耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まります1週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として、今日の社会に存在するさまざまな困難に勇気を持って立ち向かえるよう、また誠実なる愛を持って隣人たちに接することができますよう、私たち一人一人を覚え、導いてください。聖霊に礼拝をしない、礼拝に聖霊を豊かに下してください。教会学校の働きを覚えて祈ります。教会学校は私たちキリスト者が次の世代を育て導くための貴重で重要な役割を担っています。とりわけ日曜学校をはじめとして教会学校に携わる兄弟姉妹の働きは重要です。新しい世代に主の教えを述べ伝え、豊かで実りある教育が行えますよう、どうぞこれらの CS 教師たちを覚えてください。本日開催されます CS 教師会が主の見守りのうちに実り豊かなものとなりますよう顧みてください。一人一人の CS 教師に主の祝福と導きを与えください。街道に集うすべての兄弟姉妹が教会学校と CS 教師の働きを覚え、その働きに進んで協力し、実りを合わせることができるよう願います。本日夕礼拝が開催されます。夕礼拝に奉仕される遠藤牧師をはじめとする教会スタッフ役員、そして証しをされる山下兄弟を強め、夕礼拝が良き伝道の場として、そして昼間に礼拝に参加できない兄弟姉妹の安らぎの場となるよう、聖霊を豊かに下し、皆を祝福してくださいますようお願いいたします。今週は奈良県伝道会の教師会、そしてスプリングキャンプの準備会が計画されています。 これらの活動をはじめとして奈良県伝道会を構成する諸教会の歩みが主の守りのうちにありますよう祈ります。どうぞ諸教会がそれぞれの賜物を生かしながら心と願いを一つにして伝道会のさまざまな活動でお互いに協力しながら取り組めますよう導いてください。今週の集会に参加される兄弟姉妹に主の祝福をお与えください。病床にある兄弟姉妹が日々平穏な生活を祈り送り、病の痛みや苦しみに打ち負かされることなく希望が与えられ、主の御光に導かれて一日も早く回復されることを祈ります。お年を召された方が主の力と兄弟姉妹との交わり支えにより元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守る日が来ますよう、どうぞこれらの兄弟姉妹を帰り見てください。街道に集いながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌524番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は旧約聖書837ページ、詩編5の2から13までです。聖書朗読の後、つぶやきを聞き分けるという題で遠藤裕二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
主よ、私の言葉に耳を傾け、つぶやきを聞き分けてください。私の王、私の神よ、助けを求めて叫ぶ声を聞いてください。あなたに向かって祈ります。主よ、朝ごとに私の声を聞いてください。朝ごとに私は御前に訴え出てあなたを仰ぎ望みます。あなたは決して逆らう者を喜ぶ神ではありません。悪人は身元に宿ることを許されず、誇り高い者は御目に向かって立つことができず、悪を行う者はすべて憎まれます。主よ、あなたは偽って語る者を滅ぼし、流血の罪を犯す者、欺く者を厭われます。しかし私は深い慈しみをいただいてあなたの家に入り、聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたを恐れ敬います。主よ、恵みの御業のうちに私を導き、まっすぐにあなたの道を歩ませてください。私を陥れようとする者がいます。彼らの口は正しいことを語らず、舌は滑らかで、喉は開いた墓、腹は滅びの淵。神よ、彼らを罪に定め、その企みのゆえに打ち倒してください。彼らは背きに背きを重ねる反逆の者、彼らを追い落としてください。あなたを酒どころとする者は皆喜び祝い、とこしえに喜び歌います。皆を愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。主よ、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。
昨日、西岡智弘さんと三好恵子さんの結婚式が、同志社の、クラックチャペルで待たれました。本当は、まあ、集っている皆さんが俺も出たかったと、私も行きたかった、まあ、そう思っているかもしれません。で、少しその場にいたものとして、そのことを、まあ、少し紹介させていただきたいと思います。クラックチャペルというところはちょうど20年前に私が古典ギリシャ語とラテン語を学んだ場所でした。当時はギシギシとこう階段の音が鳴る、もう本当に潰れる寸前のような、そんな教室でした。そこに神学部から私、それから文学部から2人、3人だけの教室なんですけれども、まあ、本当に面白くない授業でやったことしか覚えていない、申し訳ないんですけれども、そんなクラックチャペルが新しく生まれ変わって、昨日90名ほどの方々がそのチャペルに集まりました。で、大体7割から8割ぐらいが教会に関わっているんだなということがよくわかる、賛美歌の歌うその歌い方とか声の大きさを聞いてると、本当にほとんどの方が教会の関わりを持っているということがよくわかりました。そして一番大事なのは、2人は神様と会衆の前でこれから生涯を共にするということを約束しました。皆さんにも今日語っておきますから、お二人は心を留めてですね、歩んでいただければと思います。すごいなと思ったのは、北海道からですね、今日も、何名かいらっしゃいましたけども、北海道から十数名の方が、まあ、応援団のような形でですね、来ていただいて、本当にそれからいろんな世代の人が、集まった、まあ、世代や、地理的な、まあ、教会を超えてですね、集まってくる。披露宴の中で西岡さんがまとめてくれた二人の歩みの、まあ、ビデオというか、スライドを見てですね、改めて、あ、高野原教会っていい教会やなとこう思えるような、まあ、そんな二人の歩み、そして二人の歩みを 守ってくれた教会、まあ、皆さん全員の顔ではありませんけれども皆さんのこの街道、皆さんの祈りがとてもその写真の中に込められていた、まあ、そんなことがありました。サプライズというものがございました。幼稚園の、まあ、恵子さんが勤めている幼稚園の子どもたちの映像が前にスクリーンに映し出されて、そしてああサプライズやなと思ってみんながホッとしているところにですね、本当の子どもたちが今外に来ていますということで、もうそこの戸の向こう側にですね、子どもたちが並んで、そして入場してきてですね、もう本当にお二人だけじゃなくて周りにいた私の隣の某森田牧師はもう涙がこうちょちょ切れるようなそんなサプライズでありました。で私はもうこんなのでは泣かないと思ってですね、泣かないと思ってたんですけれども、その後恵子さんがお父さんとお母さんに宛てた手紙を読んで、うん、泣かないぞと思って、お父さんの顔を見て、お父さんがほろりとしてるのを見てですね、泣いてしまいましたね。そういう、まあ、でも本当に、二人の、まあ、歩み、そして二人が、まあ、これまで本当に教会に、まあ、守られてきたという、その、ところがものすごく、まあ、よく現れていた、まあ、結婚式でした。本当に、素晴らしい式でしたし、また、皆さん、ここにいらっしゃる方も、そこには、その場所にはいなかったけれども、でも、皆さんの祈りはそこに届いたのではないかと思いました。一つだけ結婚式に出ていない皆さんに裏話です。普段は私は、あまりしませんけれども、結婚式のリハーサルをする。で、やはり緊張している人がいるといろんなことですね、その緊張を解きほぐします。昨日お二人はですね、まあ、僕の7年間二人見てきましたから、まあ、かなりリハーサルの時緊張していました。で、やっぱ賛美歌、入場する曲が、違っていたりですね、それから指輪の交換大丈夫かなという、そういう不安を抱えていたようでした。普段あまりしないんですけれども、まあ、最後の賛美歌を歌って、それから退場のところをもう一度リハーサルしましょうということで賛美歌を一節だけ歌いました。まあさすが二人は教会の子ですね。賛美歌を歌うといきなりこう表情が普段通りになる、落ち着いてですね、そして、その後の式も本当に堂々と、入場してきました。最初の入場の、練習の時はよろけたりですね、大丈夫かなとか思ったんですが、賛美歌を歌った後本当に落ち着いて、いました。二人の、まあ、信仰告白、昨日も紹介したんですけれども、生まれた時から教会であったというその二人、これから、責任なんかが重くなると思いますけれども、これからの前途も今までと同じように神様のお守りのうちにあることを、私たちが共に祈って、そして、まあ、その、二人の歩みを お祈りにこれからも覚えていただきたいと思います。さて、今日はつぶやきということです。で、詩編の中に、先ほどの詩編の中にもつぶやきという言葉が出てきます。私の言葉に耳を傾け、つぶやきを聞き分けてくださいという言葉があります。もともと最近流行っている、ツイッター、もともと英語の、トゥイッターということ、さえずりとか無駄話というところから、440字以内の、短い文章を、まあ、インターネットに投稿して閲覧できる、まあ、それを、ツイッター、まあ、つぶやきというふうな日本語が訳されていましたので、まあ、その関連で、今日の箇所に出会ったので、まあ、今日はこのことを取り上げていきたいと思いました。昨日の礼拝、結婚式の中でも最高のつぶやきがありました。新郎新婦が、まあ、ドアが開いてですね、入場するときに白い綺麗という言葉が発せられたそうです。私には子供の なんか聞こえたなっていう程度でしたけれども、渡辺雄一郎さんですね、この教会出身の渡辺さん、工藤さんの子供さんが新郎の新婦の姿を見て、ね、白い綺麗というこのつぶやきを、発してくれたそうです。本当に子供のつぶやきはとても輝いているなと思いました。実際に Twitter ということを調べてみました。残念ながらあまりこう心に響くものが僕の中にはあまり、ありませんでした。でも まあ、類似のもので、他人の何気のない一言に助けられましたという本を見つけました。まあ、これも多分、ツイッターと同じようにですね、人が発した本当にちょっとした言葉、もう本当に特に慰めようとか励まそう、そういう意図をなく、かけられたその言葉に、でも受け手がそのことを、これはすごいいい言葉だったとか励まされた、まあ、そんなことをこう拾い上げた、ものを見つけました。私には響かなかったんですけれども、雪山にの遊びに行った、小学生、中高生たちには結構響いた言葉がありました。ちょっと紹介します。皆さんも響くかどうか分かりませんけれども、響けばその中高生に近いと、で響かなかったら私に近いのかもしれません。こんな、言葉です。20代の頃彼氏に振られ落ち込んで体調を崩してしまった私に友人が言いました。おめでとう、これで運命の人に一歩近づいたね。持つべきものは友達だな。どうでしょう、また後で教えてください。私は全然響かなかったんですけれども、もうその、小学生中高生はですね、これ私のことやっていうことですごく喜んで、聞いていました。別のところにあったもの、これ私にとってはすごくいいなと思ったのは、次の文です。妊娠中辛い体をして朝から晩まで働いていました。やっと産休まであと1日という時、男性の上司が私の仕事をしている姿を写真に撮ろうと言ってくれました。照れて断ると、上司はこれは生まれてきたお子さんが大きくなった時に見せてほしいから、お母さんはこんなに頑張ってたんだよって見せてあげて、その言葉で涙があふれ職場のトイレに駆け込み泣きました。ずっと気を張ってた糸が切れたように、子供が大きくなったらいつか必ず見せたいと思います。これは私にはすごくジーンときてですね、なんかやっぱりいいものはいいなというふうに思ったものです。で、このことを調べて、僕なりに分かったことは、いろんなつぶやきがある。そうすると、ある人にとっては、あんまり響かない言葉、ずれてしまうのは、別に構わない。でもある人にとってはその、短い小さな言葉が、本当にこう宝くじに当たるぐらいのこう感覚になると。たまたま、西岡さん、美穂さんの、結婚式の準備をしているちょうどその時にですね、ミニストリーという雑誌にも、同じような短いつぶやきの、言葉、その、表題は、教会に生まれて、その副題として、俗牧師館からの、SOS という言葉が書かれていました。表題はいまいちかなと思ったんですけれども、このつぶやきは少なくとも僕にはすごく、ヒット、しました。質問は牧師の子として育ってよかったか、ここにも何人かいますけれども、牧師の子として育ってよかったかという、質問に対してそのつぶやきです。脳のつぶやき。思春期に全くプライバシーのない場所で育ったことは嫌だったということ。牧師館が近い、ここは離れてますけども、牧師館が近いところで、私もそうですが、日曜日になると自分の部屋に人が入ってきて、鉛筆を使ったりですね、椅子に勝手に座ったりして、文休を始める。そんな、ところで育つと、プライバシーがということ。それから、これは多分、西岡さんも多分あると思いますけれども、メッセージの中で自分のことが令和として使われた。これはほとんどの人が牧師の、ある意味宿命というか家族の宿命ですね。その、私もそうですけれども、使われる。でも、牧師になってみると、やっぱりもう話すことがどうしても見つからないときはですね、もう家族、ごめんと思いながら家族のことを話す。そんなときがあったのではないかと思います。それから、もう一つ、学校では宗教は金を取るなど良くない噂をされる。生活は厳しいが献金で支えられているのでどうしようもない。 牧師の子イコール信仰深いという固定観念がある。休日がない、細かい奉仕を親から頼まれる。これは、まあ、僕にとっても、うん、ちょっと近いことあるなと、高校の、まあ、歴史の授業で、カトリックの宗教者が弾圧される、まあ、そんな、ところが出てきます。バテレンという言葉が出てきます。その、司祭に当てられ、日本語に当てられた。で、ある人がですね、ああバテレンやバテレンやということを言ったのを未だに忘れてませんけれども、まあ、そういう歴史を学んでですね、ああお前も宗教者やみたいな感じで言われる、まあ、そんなことはやはり、まあ、心地よくない、こと。そしてそれを、まあ、こういうふうに言葉にしていただくと、うんうん、なるほど、私もそうだったなということを思い、まあ、同じような思いを持っている人がいるということに、まあ、共感するわけです。この雑誌にはもう一つ、牧師の子として育ってよかったかということ、その質問に対して、イエスの答えもありました。教会員の方々に愛され、祈ってもらえる。これは本当にそうです。頼んでもいないのにですね、教会の人がですね、覚えて祈ってくださる。これは、子供の頃は鬱陶しいと思うかもしれないんですけれども、やっぱり大人になってですね、本当に、あ、自分のことを覚えて、未だに母教会の、ある、80代になった教会の方は、私の誕生日のカードを送ってくれるんです。もう40超えたら別に嬉しくないとか思いながらも、誕生日カードが来ると、あ、やっぱり覚えてくれてるんだなということで、悪い気はしない。やっぱりそういう、誰かが、自分の知らないところで祈ってくれてる。これはとても素晴らしいことです。それから、もう一人の人は、普通の社会では接触する機会がない人にたくさん出会えたということです。これも私はすごく財産だと思っています。この教会でもそうですが、今0歳から、この中には88歳まで、0歳から88歳までの人が、この同じ場所で、まあ、同じ、歌を歌いですね。そういう中で私たちは職種が違ったり、いろんな考え方のある人、様々な人がそれでも神様に向かって礼拝する場所にいる。いろんな人と出会うことができる。これは本当に、宝であると思います。もう一人、10代の人は、人と触れ合うとき、心の温度を感じ取ろうとする努力を人一倍しようと思えると。このあたりは私よりも多分西岡さんの方が近いかなと思いますけども、人と接するときに心の温度をこう感じる。もうその人がどんな思いを持っているか。そんなこう人の悲しみとかですね、喜び。そういうものにすごく敏感に感じようとする。それが、いい方にも悪い方にもいいかもしれませんが、しかし、この方は良かった。牧師の子として生まれて育って良かった。昨日の結婚式でも、西岡さんの、お友達、三好さんのお友達、牧師の多い子と、スピーチをですね、6人ぐらいですか、スピーチする中の4人ぐらいが牧師、それから、二代目、牧師の二代目、そういう人たちがいました。そして、多分、共通しているのは、今のミニストリーのつぶやきのように、嫌なこともたくさんあった。プライバシーがなかったり、自分のことが話されたり。でも、それ以上に、たくさんの人々の祈り、いろんな人と出会えた。そんな喜びがたくさんあった。西岡さんの、信仰告白を読み直して、そしてこの牧師の子供たちの、まあ、つぶやきを聞く中で、人生がうまくいかないことを生まれた場所や環境のせいにするなという、そういう、意図をした、茨城さんの詩がありましたけれども、私たちが自分が生まれたところ、生まれた場所、親がいけない、そんなことを自分の人生がうまくいかないことの言い訳にしない。そこには困難はもちろんあるけれども、 それを超える素晴らしいこともある。そんなことを今回の結婚式、そしてこのつぶやきを調べてみて、私なりに受け取ることができました。さて、詩編の5編に参りましょう。冒頭に主を、2節に主を私の言葉に耳を傾け、つぶやきを聞き分けてください。私の王、私の神を、助けを求めて叫ぶ声を聞いてください。あなたに向かって祈ります。主を、朝ごとに私の声を聞いてください。朝ごとに私は御前に訴え出て、あなたを仰ぎ望みます。神様に祈りを捧げる。詩編というのはいろんな祈りがありますけれども、前半部分は自分のつぶやきを聞いてください。つぶやきという言葉、別の聖書には、吐息、気づいてください、我が吐息。ヘブライ語を調べていくと、うめき、ため息をつく、物思いにふける、静かに思い巡らす、考案するという言葉になっていました。ですから、どちらかというとこの言葉は、つぶやいた言葉が聞き取れるか、聞き取れないか、やっとのことでこう口から漏れていった音、そんなニュアンスがあるそうです。イザヤ書では、鳩のような声を立てるという時に使われています。ですから、クックッという声でしょうか。そういう小さな声。何を言っているかわからないけれども、息が出ていることはわかる。エレミア書では、人の悲しみを表す、うめきという言葉で表現されています。ですから、うめきとか、ため息。私たちが、とにかく、こう、言葉になかなかならないけれども、息がこう、かすかにこう漏れていく。そんなことを意味する言葉のようです。そして、詩編は、その漏れた息、自分でももしかすると祈っている内容がわからないかもしれない。それを聞いてください。聞き分けてください。そのことが一体何を言っているのか。神様の御旨にかなった言葉なのかどうなのか。それをどうか神様あなたは聞き分けてください。ヨハネによる福音書の中にもこの聞き分けるという言葉が出てきます。イエスが自らを良き羊飼い、自分は良い羊飼いであるということを語った10章のところで、羊は、私の羊は私の声を聞き分けるという言葉が出てきます。神様と人間との関係を羊と羊飼いに例えて、そして羊はその主人の声を聞き分ける。詩編は神様に対して、うめきを、つぶやきを聞いてください。そしてヨハネは、私の羊は私の声を聞き分ける。新約と旧約の違い、対象の違いはありますけれども、しかし、お互いに聞き合うことの大切さ。そして、私たちの言葉にならないような、つぶやきのような祈りを必ず聞いてくださる方がいるということ。そのことが、ここには記されていると思います。詩編をもう少し進んで読むと、ここには実は、呪い。前半は、私の声を聞いてください。しかし、後半、真ん中から、後半の部分に行くと、今度は自分を陥れようとする者がいる。9節。それから、彼の口は正しいことを語らず、舌は滑らかで喉は開いた墓、腹は滅びの淵ということで、要は自分をですね、墓に陥れようとする。自分の命を狙っているようなもの。そういった人たちに対する、恨み、呪い。その企みの上に彼らを打ち倒してください。自分の声を聞き分ける。ここまでは共感できますけれども、敵を呪ってくださいとか、滅ぼしてください。そういうふうに祈られると、なかなかこう、アーメンと言いにくい。ことです。しかし、 この詩編はまさに神様がその私たちのつぶやきを聞き分けてくださる方である。呪いも恨みも怒りも含めて神様が聞いてくださる。そしてその聞いてくださったがゆえに最後の結びは十二節からあるように、あなたを酒どころとする者は皆喜び祝い、とこしえに喜び歌います。皆を愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。主、あなたは従う人を祝福し、身旨のままに盾となってお守りくださいます。恨みや呪い、その言葉まで受け止めていただいたその人が最後に神様を盾として、神様を酒どころとして信頼する、そのような詩で終わっています。つぶやきを聞いてくださる神様に対する信頼、いいことも悪いことも、本来であれば言ってはいけない、祈ってはいけないと思うようなことも含めて神は受け止めてくださる。ですから私たちはその神に全てを打ち明け、またその神が盾となる、守ってくれる方となる、そのようなことを歌っています。マルチン・ルターがこの後歌います賛美歌、ここには彼の詩、歌両方が込められていますけれども、神は我が櫓、我が強き盾という言葉、詩編の46編、そしてこの詩編の5編とも共通しているのが、神様こそが私たちの、酒どころ、盾、私たちを本当に守ってくれる方である。私たちのつぶやきがどのようなつぶやきであったとしても聞いてくださる。そしてたとえ敵が私たちのどのような形で私たちを陥れようとしても、神がしっかりと守っていてくださる、その祈りがここには込められています。私たちの社会の中、身の回りの中、いろんな敵や苦難があるかと思います。神様は埋めてはいけない、恨んではいけない、怒りを祈ってはいけない、そうは語っていません。ですから私たちは、つぶやいて構わないわけです。同時に聞き分けてください。この祈りが御心にかなっているものであれば叶えてください。もし御心にかなわない祈りであれば、御心にかなう祈りを私が祈ることができるようにあなたが備えてください。私たちが主の喜ばれる歩み、つぶやきをも聞き分け、私たちのうめきをも聞き分けてくださる神に信頼して、今日からの一日を歩いていきたいと願います。お祈りをします。神様、主演には私のつぶやきを聞き分けてください。本当に息が漏れるか漏れないか、言葉になるかならないか、そのような苦しみや叫び、うめき、そういったものをあなたはしっかりと受け止めてくださる、その信頼がこの詩には書かれています。神様、どうか私たちがこの社会の中にある歩みの中で、さまざまな苦しみ、対人関係や経済的な苦しみ、家族や友人に裏切られたり、自分の夢が思うように叶わなかったり、さまざまな困難の中で、どうかあなたが私たちのうめきを聞き分け、つぶやきを聞き分け、そして本当にあなたにより頼むのであれば、それらのつぶやきがあなたへの感謝の祈りに変えられますように導いてください。人への呪いの祈りを感謝に変えたあなたの力によって、どうか私たちのつぶやきがあなたへの感謝に変えられますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌267番を歌います。 りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今週誕生日を迎えられる3名の兄弟を覚えてお祈りに覚えたいと思います。2月の14日和田博さん、それから真中義美さんが17日、影山浩一さんが17日です。お祈りします。神様、私たちの敬愛する3人の兄弟たちがそれぞれ尊い命をあなたによって与えられたことを覚えて今祈りを合わせております。神様、どうかこの3名の兄弟の歩みを守りのうちに置いてください。和田博さん、真中よしみさん、影山浩一さん、それぞれの歩みと、そしてその信仰の歩みが、あなたの深いお守りのうちにありますように導いてください。心と体の平安がどうか、あなたのお守りのうちにありますように。この祈りを主イエスキリストの皆によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。和田さん、バレンタインの明日ですね。おめでとうございます。それから、真中さん後ろ、今日のコーヒーありがとうございます。それから、影山さん2階にいます。おめでとうございます。それから、昨日結婚式を挙げた西岡さん、三好さん、それからご家族を紹介していただけますか。はい、前に来ます。
今日の遠藤先生のお話の中にも 何度もご紹介していただいたんですけれども、昨日同志社大学のクラーク館で、結婚式を挙げることができました。式は神様に守られて、無事に終えることができました。皆様 のたくさんのお祈りによって、お支えいただいたこと、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今日はですね、私の家族が、北海道から、来ていますので、私の方から紹介を、したいなと思います。じゃあその場でちょっと立っていただいてですね、そしたら前の うちの 母です。西岡久美子です。妹です。妹の西岡志保子です。父です。西岡翔一郎です。弟の西岡義弘です。今ちょっと父親からも一言ということだったので急ですが、一言、はい、
それじゃあ短く昨日は遠藤牧師の指示によりまして二人の結婚式をですね、挙げることが許されまして、またたくさんの方々の祝福とお支えいただいて、本当に恵みの多い時を過ごさせていただきました。式全体の中で本当によくその思いが伝わったと思いますが、たくさんの方々の支えがあって2人の今があるなということをですね、感じました。特にスライドショーを見て、高野原教会の皆さんが本当に、皆さん良いお交わりとその支えをですね、くださって、こういう祝福の時を迎えることができたんだなということをですね、つくづく、感じました。6年前じゃなくて7年前ですね、7年前智弘がこちらに参りました時はもう全く、本人にとっては見知らぬ土地にですね、一人で来たようなものだったわけですが、7年経って今こうやって本当にたくさんの方々の中に、この支えられてですね、そしてこういう時を迎えることができたということは本当に皆さんのお祈りとお支えがあったことをですね、思わずにはおれません。本当にありがとうございます。また今後ともですね、引き続き、この2人の上に祝福とまたお支えをいただければと思っております。本当にありがとうございました。
よしぐらいの、まあいいか、みんな知ってるか、はい、いいですかね、はい。それから、今日はですね、久しぶりに松下、道明先生と、ご家族、今ちょっと下に行かれましたけれども、来ていらっしゃいます。ようこそ。もう少し早く分かっていればですね、どちらかの先生に説教をお願いできたと思ってたんですけれども、以上です。
それでは、牧会報告をいたします。お手元の集報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝後コーヒーアワー、CS 教師会、それから聖歌隊の練習がコーヒーアワーの後にあると伺っております。あと、幽霊拝が午後の7時です。今週の集会等ですが、学園前家庭集会が鍋島、兄弟宅で、15日火曜日、午前10時半。それから聖書講座は、16日水曜日午前10時半。晩祷会は16日水曜日午後7時30分です。ひまわりグループが17日木曜日午前9時から1時あります。ピーターパンのお昼ご飯は18日金曜日午前11時30分です。それから街道清掃は18日金曜日に予定されております。担当の方よろしくお願いいたします。あと奈良県伝道館スプリングキャンプ実行委員会、これが19日土曜日の午前10時、時間が変更になっているそうです。あと遠藤先生の予定ですが、面会日は16日水曜日午後です。自主手術、2月20日日曜日は、高胆節第9手術ということで、手術礼拝午前10時30分から、あなたのために祈っているという、説教題で遠藤牧師からメッセージをいただきます。その礼拝後の集会としてはコーヒーアワー、それから若枝の集いがございます。こちらの方は、ここに書いてある、青年会と少年婦人会世代間の狭間のアラサー・アラフォーの皆さんの集い。集いとそういうことで、どなたでもご参加くださいということです。参加ご希望の方は遠藤牧師か、森田副牧師か、あるいは、三好恵子さんで、に、お願いしますということです。それからあと集会行事ですけど、教会全体会を2月27日、礼拝後に予定しています。初代が遠藤洋次牧師で、生産についてフリー、オープン、クローズド生産の違いと高野原教会の伝道についての初代です。あと奈良県伝道会婦人部の世界祈祷部集会は3月4日日、金曜日です。
補足でその後の役員会の、記録をご覧ください。で、まず2番、有岡、文樹さん、まあ、今、浪人中というか、進学部入学を目指して、勉強をしていますけれども、まあ、入学するのはもう1年先に、なるんですけれども、まあ、ただ、役員会の中から、ぜひ、まあ、うちの、予想から、新学生を頼むのではなくて、うちの教会から、その牧師を目指す人という声がありましたので、まあ、ご本人に、お尋ねした。まあ、私は一番大事なのは牧師になりたいかどうかということですので、牧師になりたいかどうかということを確認して、それで本人が、なりたいですということですから、そのことを、まあ依頼して、ご本人が新学生をぜひ喜んで引き受けますということですので、役員会としてはそれを承認して、そして西岡智弘さんが今度赴任されますので、それの辞任に合わせて定期教会総会に借りたいと考えています。それからひまわりのことですけれども、今日もそこにいらっしゃってですね、今地下に行かれたと思うんですけども、あ、後ろにいるかな、土井さんが来ておられますけれども、土井さんの方に3年後ぐらいをめどに、保育のこと、それから今している派遣進学生の、まあ、業務を、引き受けていただくような方向で、まあ、3年がかりでですね、準備を、考えています。それから一つ飛ばして、3月に、個人的ですけれども、家族の、卒業、子供が卒業しますので、旅行をするので休暇をいただきました。それから27日に、三好恵子さん、西岡さんの送別会を開きますので、ぜひご参加ください。今度の全体会で詳しく紹介しますけれども、役員会の方でも、まあ、生産のことをずっと話し合ってきました。で、まあ、式文は今の通り教団の公募式文を使うということ、そして今の、まあ、現状、それから、まあ、教団の中でいろんな、まあ、混乱がある、生産、まあ、何が課題になっているのかということも含めて、今の教会の現状を、ご説明して、まあ、全体会皆さんで理解を深めたいと願っています。それから7番、印刷機、だいたい15年ほど頑張って使ってきたんですけれども、ついにいつもの業者の方に聞くと、もう部品がないということで、まあ、いろいろこう自分たちの、まあ、一生懸命大事に使ってきましたけど、まあ、15年ほど経ってもさすがに、ちょっと無理じゃないかということで、新しい印刷機を、まあ、特別粘土品の方で購入することを決定しています。それから、議事録が、貼ってあります、後ろに貼ってありますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。それから続けて、お知らせのところですけれども、クリスマスの、集合写真が後ろの方に貼ってありますので、希望の方は今日中に、西岡新学生まで800円を添えてお申し込みください。以上です。
ありがとうございます。ちょっと会計担当からも、印刷機、だいたい60万弱ぐらいします。で、ですので、これは特別伝道の、特別会計の残額がまだありますので、そこから出しますけれども、どうぞこの印刷がきれいになりますので、印刷機感謝ということで皆さんの献金を捧げくださいますようお願いいたします。きれいになってからで結構でございます。それから同じく季節献金、ですけれども、クリスマス献金とペンテコステ夏季特別献金はまだ予算に少し達しておりません。どちらもまあそれほど大した大きな額ではないですけれども、覚えてお祈りいただきたければと思います。今年は報告しますと、後の献金は大体、恵まれておりまして、礼拝献金は予算を上回りそうな感じでございますが、もしよろしければ感謝献金の方は、まだ2月ございますので、いろいろ感謝していただけると助かります。お祈りくだされば幸いです。はい、それでは恒例でございますが、グリーティングで前後左右の方と、お名前、ご挨拶をご交換ください。正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. テナーがいないんだよ、ね、今日しか言われない。石田さんこれ
させしすせそさそさせしすせそさそたてしつてとたとたてしつてとさとあへひふへほはほあへひふへほはほまめにむめもまもまめにむめもまもられにぬれろらろられにぬれろらろはへひふへほはほはへひふへほはほ
つまりの客はよく書きてる客だ
Thank you. 3番目の真ん中ぐらい ましょうか。全員で歌います。1、2、3、こう。